不思議ラジオ金座座の石山です。どうもです。石神はですね、今日はどうしようかな。空から女の子が降ってきたとかで、ちょっと僕がですね、悪者を引きつけてる間にですね、逃げていきましたので、今週も一人で、収録してます。今日はですね、11月22日ですね。先日ですね、どうしてもやむを得ない用があって、実家のある新潟に帰ってたんですけど、そこで、中学1年生になる、甥っ子に会ったんですね。それで、彼がですね、小さい頃はですね、やんちゃで手を焼いてたんですけども、すっかり大人になってまして、それしかもですね、なんと、大の映画好きに成長してたんですね。で、僕も嬉しいじゃないですか。それで、僕もですね、今の自分を形成するのに、中学の頃に見た、映画ですね。未来世紀ブラジルとか、ブレードランナーとか、時計仕掛けのオレンジとか、相当こう、そういうものの影響がかなり、あると思うんですけども、もし、ああいう映画にですね、当時出会ってなかったら、どうなってたんだろうって思うんですよね。これはもう、その映画自体の良し悪しとかじゃなくて、単純に機会の問題？要はね、運だと思うんです。それで、僕が思ったのは、この時期に、その彼のですね、見る映画はもちろん彼の自由だし、彼の、まあお父さんですね、僕の兄なんですけど、兄はもしかしたら、彼には見せたくない映画ってのはあるかもしれない。それは僕はわからないけど、僕は彼の選択肢を、増やすことができるかもなと思って、彼に、まあ、もうすぐね、クリスマスですし、映画をね、何本かプレゼントしたらどうかなと思ったんですよ。それで考えてみたときに、意外と中学1年生の男の子に映画をプレゼントするのにふさわしい作品って何だろうって結構難しいなと思って、それはね、僕は中学の時は自分一人で勝手にレンタルしてきて、何でもかんでも見てましたね。そのグロいホラーとか、ちょっとエロいシーンの入ってる、大人向けのアクション映画とか、一人でね、夜な夜な見てましたけども、でも、ちょっとそれとは事情が違うかなと思ってて、まあ、あくまでおじさんからのプレゼントですから、まあ、それなりに良識の範囲内の映画であるべきだし、彼のですね、まあ、その、お父さんですね、僕の兄ですけども、元空手部なもんですから、僕もこの年になって殴られたくないじゃないですか。だから、まあ、気を使って選んだ場合、どんな映画がいいんだろうって思って。それではまあ、あんまり古い映画も、若い子にはちょっと酷かなっていうことを思って。で、それでいて、その DVD があんまり高価すぎるのもまあ良くないだろうということで、まだ決めかねてはいるんですけど、なんとなくこんな映画がいいのかなと思って、ここまで絞った本数がまあ12、3本まだありまして、その映画っていうのが、トゥモローワールド、それからインターステラー、ガタカ、スタンドバイミー、うるせえ奴ら、ビューティフルドリーマー、ロストチルドレン、ウォリアーズ、攻殻機動隊、ゴーストインザシェル、オブリビオン、それからアキラ、あとインセプション、セブン、ドライブ、ベイビードライバーとか、なんかこの辺がいいのかなと思ってるんですけど、まあ結局古いの多いんですけどね。あと、まあ、結構暴力的だったり、まあ、エロいシーンがある映画も結構入ってんじゃんって感じなんですけど。まあね、どうなんだろう。中学生にもなれば結構、何でも吸収して、理解はね、できると思うんですけど、結局、どれも僕も好きな映画で、なんかこう、得るものもあるし、ワクワクするし、どうなんですかね。まあ、なかなか難しいとこですね。皆さんだったら、どう思いますか？どんな映画をあげますか？ちょっと、聞いてみたいですね。皆さんにも。はい。というわけでですね。今週の、金ラジ通信はですね。それとは全然関係がなくて、ロンペさんと、北斗さんとドドングリさんとアマプラのオリジナルドラマザ・ボーイズ の、シーズン2の話をしてます。で、どんぐりさんがまだ、1話目しかまだ見てなかったので、基本的にシーズン2の第2話以降のネタバレはしてません。だからこれから見るよっていう方も聞けると思います。ぜひ聞いてください。それでは。
もう話出てたらあれですけど、ザ・ボーイズをどうやって進めようか、今。
話してないです。ボーイズの話したかった、すごく。
どうですか、
ロンペイさん、エピソード7、結局まだ見れてないんですか。
まだ見れてないです。今日アップされるかなと思ったら、アップされてないですね。
でも、すると思うんだけどな、なんかあの、海外のアカウント作るほどの、多分時間かからないと思うんだけどな。どんぐりさん、
はい。
シーズン2は、
はいはい。エピソード1だけ、だけ
で。エピソード1だけ見たんだ。
はい。ちょっと、はい。ホームランダー様にちょっともうビビってしまって。
ビビりますね。いろんな意味で。
耳がわってなった時で、ごめんなさい、気になりです。男の子の、アジア系の男の子の耳わってした時にもうわっと思っちゃって。
え？耳何でしたっけ、それ。
なんか耳なりませんでしたっけ？なんか候補の男の子が
いて。あ、あれか。はいはいはいはい。
はい、すごい最初の辺ですいません。で、わ、こういうのが毎回来るのかと思うと。
とどんぐりさんね。
はい。
毎回あります、あれ。あのレベルのが毎回あります。だから、あと6回ありますね。
どうしよう。夜中に見てても、わってなっちゃって。子供寝かしつけてるのにもうやばいと思って、ゆう、どうしようと思っちゃって。
急に来ますしね。
急でしたね。心構えがなくて、もうびっくり。
でもなんかホームランダーが出てくるところは、ちょっとこう顔を背ける直前で見るみたいな。
透明で眼鏡外そうかな。そうですね。
ただホームランダーが出てないところでも、油断させないような作りにはなってるから。
本当ですか、うん、
危険ではあるんですけど、
ね。危険ですよね。秘書さんの気持ち、どうなんだろうと思って。
アシュリーでしょ。
すごい、すごいメンタルじゃないと。
でも、あそこ辞めたら殺されるでしょ、絶対。
そうですね。どっちみち消されちゃうっていう、消され方がどうか。
そうなんですよ。
すごいです。
今、インサイド・ザ・ボーイズっていう、それこそ、ボーイズの出演者がリモートで出てくるトークショーをやってて、その、エピソード2まで見たんですけど、1のゲストが、ショーランナーのおじさんと、あと、カール・アーバンですね。だから、ブッチャーと、ホームランダーの人と、もう一人誰だったかな。女の子、あれがスターライトですね。そう。アライト、かわいいですわね。
かわいいですね。衣装を着こなすっていうね。どの要求でも。
前、ちょっとエピソードじゃないや、シーズン1の最初ちょっと見たんですけど、うん、まだ、ウブな頃のスターライトの衣装あるじゃないですか。
うん、ありますね。
今見ると露出がすごいなくて、こんなだったっけと思っちゃった。
今普通に着てますからね。
ね、最初怒ってたけどね。
うん、
そうでしたね。
まあ、正直、その露出の少ない方はやっぱり芋臭いなと思っちゃうあたり、このザ・ボーイズのこの作り手の意図通りにこっちもなっちゃってる。
どんどん洗脳が。
そうそうそう。メディア洗脳みたいな。
すごいですね。
洗脳が
ね、
うん。そうですよね。なんだっけな。それが、なんか、すごい面白かったのが、あ、エイトレインも出てくるんだ、確か。それで、エイトレインの彼とか、スターライトはやっぱ若いんですよ。それで、そのインタビュアーの人が一人いて、その人が結構えげつない質問をよくするんですね。で、ディープとイルカの話で、ちょっとかなり下品な話題があったんですよ。で、スターライトとエイトレインはゲラゲラ笑ってるんだけど、ブッチャーとホームランダーの役者さんは、もうそれを苦々しく見てて、で、多分、そのドラマの中の彼らとは当然こっちがくて、すごい、貧困法制な二人で、二人って
。
で、とにかく、ブッチャーの役の カール・ハーバンが、そのインタビュアーの人に、まさか本編より、おぞましい番組になるとは思わなかったよ、とか言って、言ってて。で、ホームランダーの人も、ちょっともう退出していいかな、気分が。だから、いかにこう、苦労して、役やってるだろうな、と思って。
葛藤が、なりきる葛藤があるんですね。
ホームランダー役のアントニー・スターさんって、今まであんまり見たことなかったんだけど、なんか、かっこいいし、すごい、あれだけ気持ち悪い、視聴者を気持ち悪がらせるってことは、相当なやっぱ手だれっていうか。
そうですね、表情とか。
あんまりなんか今まで見たことなかった気がする。
いや、多分全然知らないですね。
そうなのかしら。なんかこれから多分、まあ、あの役のイメージつきすぎるの怖いですけど、あ、全然出てないや、この人。
映画は出てないんじゃないですかね。テレビドラマとかの役者さんだと思うんですけどね。
バンシーっていう、あれに出てる。でも、この気持ち悪さ乗り越えて、人気が出るとすごいいいなと思う。なんかこの役で、こう、みんなから嫌われて、なんか役者業を追われるとかって最低だなと思ってて。
ゲームオブスローンズでありそうな、
ね。ジョフリーっていうね。
ああ、そうですよね。
最高に、才能のある若手の役者さんが、やっぱり一時期辞めるって言ったんだけど、ね、大学生だったんで、学業を優先してただけみたいで、卒業後はまた復帰するって今言ってくれてるんで、すごい良かったなと思う。
ね、賛成役の方ももっと出てほしい。
そうですね。あの人はまあ、もう、もともと売れっ子だから、まあ問題はないと思うし、ですけどね。ターミネートとかやってるし。あ、こう、まあ、ある程度やっぱり役者やってる人ってみんな精神的にはタフだと思うから、でも子役の人とかはね、やっぱり、大人がちゃんとこう守ってあげてほしいなと思いますけどね。まあ、高齢カルキン君みたいにならないようにして。
ああ
まあ、も今やちょっと怪奇俳優みたいな言ってるからいいんですけど。
シックスセンスの子とか。
あ、そうそう。シックスセンスの子もなんか生き残る道を。このザ・ボーイズでも見せてくれました、
ね。あ、そうそう、そうでした。ね。何言って。いやどうやってシーズン2、3とこう、進めていくモチベーション、ちょっとどうしよう。どのタイミングの精神状態でこう、見続けてるか。
そう、だから、グロいのは、もう、うん、うちの妻もグロいの全然ダメで、最近はもうそれが悪化してて、ちょっと怖がらせる演出とか、ドキドキさせる演出ももうダメなんですよ。だから、曲がり角曲がろうとして、企画のある音楽とか出てくると、もうダメだったりとか。うん、これみたいな。でも、映画って見てると、あ、この後これ来るなって大体わかるじゃないですか。うん、そういう時、あ、これ来るよっていうふうに注意して、そっぽ向かせるっていう手段を最近使ってます。
音声だけでね、ち
ょっと。そうそうそう。
いいですね。感じで。
だから、ザ・ボーイズを見るモチベーションとしては、もう、ああいうグロは、もう、例えばなんかこう、もう作り物なわけじゃないですか。
そうですね。
それを、こう、リアリティがこう、あるように作ってると思うんですけど、もう、これはもう、作り物だからって思うしかないですよね。
うまいことできてるなっていう、
二次元。そうそうそう。あんな内臓までちゃんと作ってるみたいな。余計気持ち悪い。だから僕ね、妻によく言うのは、僕は、作る方に関わってたりとかするんで、現場を知ってるじゃないですか。だから、映画とかドラマとか見るとき、ものすごい客観的に見るんですよ。だから、まあ、一部、そういう、ある側面では感動も当然するんですけど、感情移入もちゃんとするんだけど、もう一方の自分はものすごく俯瞰して見てて、上手に撮ってるなとか、あ、こっちから撮るんだとか、そういうことを結構思いながら見てたりとかするから、まあ、いわゆるグロのシーンも、平気どころか、ちょっとこういう形で、爆発させるかとか、そういうとこもちょっと見ちゃったりとかするんで、楽しく見てますけど。そういうふうに、ちょっと客観的に見ると。
考え方を変えて。
うん。だから、そこまでしてでも見てほしい。 あ、ボーイズ。
なるほど。
そこだけで、
うんうん、あ、そっか、だ
け見えないっていうのは、うんうん、一緒についてるお肉の部分も、逃すことになっちゃうから、
うんうんうん、
我慢。お皿の絵柄がきついお肉料理みたいな。お皿見ないようにしてくださいみたいな。
味わいはこうね。
そうそう、味変わんないからっていう。
なるほど、美味しさはね。
そうそう。あとはもう、ネットフリックスって、あ、そうか、あれ、アマプラか。なんか一緒に見る機能があったら、この後来ますみたいな。アラートを出すみたいな。
予告機能が。
ね。
よ。
まあ、それは無理か。北斗さんとかロンペイさんって、黒いとことか大丈夫ですか？
うん、僕は大丈夫ですね。
全然大丈夫です。
大丈夫便だったけど。
まあ、ただ、昔、そうはゲラゲラ笑いながら見てましたけど、
うん、
なんかどっかで、うん、これ、何がおもろいねんなって瞬間ありました。
自問ですね、それは。ゲラゲラ笑うのもちょっとどうかなっていう気持ちもしないでもでも、ドドングリさんもシーズン1は見れたわけですよね。
ああ、まあ、はい、そうですね、なんとか。
1も結構でしたよね、確か。
そうですね。どうしてもやっぱストーリーが気になっちゃって、どうなるんだ、赤ちゃんどうなるんだっていう。
それはもうぜひ見ていただかないと。
そうですね。
でもエピソード1にも出てきませんでしたっけ？
うん、ちょっと、そうですね。
赤ちゃんってマデリンの赤ちゃん？
あ、そうです。
ああ、あの子か。
なんか、ねえ、と思ったら、
もう。何の罪もないですしね。確かに、それ忘れてたわ。
頑張ろうかな。どんどんテンション高くなっていく感じですか？
いや、やっぱりエピソード1はやっぱかましだと思うんで、よりちょっと強めになってるかな。エピソード2以降は、
はい、
まあちょいちょいは当然あるけど、ないとこもあったかなみたいな。確か。でもやっぱ、思い出しただけでもいくつかありますね。印象的なグロが。
石山さん7話見たんですか？
見ました。
ああ。
内緒ですよ、福斗さん。
はい。
ぜひ見てほしい。
もう最高したね。
うん、最高でしたね。
いや、序盤俺もめっちゃ笑っちゃったんですけど。
うん。
苦手な人は苦手やなと思いましたけどね。
エピソード7の？
あ、7の前半部分飲んでた。
あれか。はいはいはい。なんか、
苦手な人は苦手やろうなと思います、うん。
なんかそういうグロとかと別ですけど、シーズンじゃないや、エピソード6あたりで、なんか僕の見たかった方向性じゃない方向にだんだん話が、言ってるなぁと思って見てたんだけど、なんか、エピソード7でだいぶまた取り戻してきたっていうか。
なんか、すごいこう、取ってつけじゃないけど、
うん、
シーズン2は、なんか、あんまりこう、うん、こう大きい推進力があんまなかったっ
すね。ないですね、ちょっとね。
なんか僕、原作一巻だけ読んだんですけど、でもやっぱ原作自体がむしろこうそういう方向性の漫画で、
はいはい
はい、なんか大きい、まあ大きい手もあるんですけど、なんか物語としてすごくこうまっすぐに進んでるというよりかは、
うんうんうん、
なんかこう世界観に対してのあるあるをこう肉付けしているようなタイプの話で、むしろこうシーズン2が近いなと思う。
日常系のなんか、
あ、そうですそうです
に。こう、ただ世界観がああいう世界観だっていうことですね。
はい、
なるほどな。
まあ、DC ユニバースへのなんかパロディみたいなところがあるから、うん、そうかもしれないですね。うん、
どっちかって言ったら、なんかまあ、なんかこう、元の狙いがあって、それに対するこうパロディギャグ系の、
はいはいはい、
それにエログロ足したみたいな。
なんか僕思ったのは、アメリカのアニメのシンプソンズとかに近いものなのかなっていう気はして
る。
から、アメリカの。
結構リアルタイムなやつ。うん。シーズン2に関してはすごいリアルタイムなことをすごく取り入れてますので、うん、まあリアルタイムではないか。
だから、
なんかすごくアメリカのハリウッドとかに対する。
そうですね。
パロディーですよね。
うん、だから、世相に、へのなんかこう、揶揄とか、嫌がらせとか、多分そういうものに近いですよね。うん、まあ、パロディギャグみたいな感じだった。
エピソード6に出てきた新キャラとか、僕も、もろにあいつやんってなりましたけど、ね。
え？
ネットフリックス系の、
はいはい。
人の、それこそ今日さっき話した女の子の。
シーズン2では完結はしないんでしたっけ？まだまだ。
シーズン3のもう撮影が、
うん、あ、そうなんです、ね、
決定してます。はい。シーズン2始まる前にもう決定してたみたい。いいですね、人気ドラマはね。
うん。
こういう。仕事がもう繋がってて。
多分もう一個、スピンオフもやるみたいなんで、人気なんでしょうね、うん。
スピンオフはどういう、あれなんですか？
いや、多分発表されてないですね。
あるとしたら、まあ、ボートの過去とか、
うん、
別の国のボートみたいなとか、
うん、
まあ面白くないか。でも、いろんなヒーロー見たいですよ、なんかね。
うん。
こんなのもいるんだ、みたいな。なんか、あのドラマの弱点って、ちょっと、ボーイズ側の描写があんまり面白くないっていうか、なんか、MM と、なんでしたっけ、チャッキーじゃなくて。
フレンチ。
あ、フレンチか。の、なんか魅力が薄いのかな。てか、一番魅力薄いのは、ジャック・クエイドか。ヒューイ。
うん。
ヒューイの行動とか、あんま面白くないですよね。
まあ、スターライトとのエピソードがないと何もないような感じになっちゃいますからね。うん、
あまりにも無力っていうか、
うん。
シーズン1で、なんかドリル女いましたよね。なんだっけ、エイトレインの彼女、
うん、
あそこへの侵入の時に、ちょっとその、元電気屋っていうことを活かしたスキルみたいなのが出てきて、
うん、
ちょっとそういうのはいいなと思ったんだけど、その後別にないし、なんかただの、お荷物にしかなってないし、本人、覇気がないし、なんかね、怪我しがちだしとか、なんかちょっと。
なんかベルセルクって漫画にも言えることなんですけど、
あまりにも
結局立ち向かうためには、
はいはいはい。
スーパーパワー取り入れしかないんよなーっていう。
やっぱ。
っていくのは、なんかすごい難しい、こうジレンマやなと思うんですよ。
じゃあ、コンパウンド B を摂取するんだ。注射するんだ。
いや、多分、この主人公に関してはそうは言えないと思うんですけど、はいはい、結局仲間にはしていくじゃないですか。
ああ、スターライトみたいにね。
結局そういうスーパーパワーをチームとして取り入れていくしか立ち向かう方法ないんかなっていう。うん、なんかこう、テーマの若干のこう、ブレみたいなのを感じざるを得んのはなんかあるなと思うんですよ。
ヒューイとホームランダーの戦力差って、ちょうどガッツとグリフィスの差ぐらいありますもんね。
全くね、無理やんっていう感じですよ、ね。
この漫画終わる気ねえだろ、みたいな。
僕すごいまだ漫画例えなんですけど、
はい、
僕のヒーローアカデミアって漫画があって、それと、そのスピンオフのビジランテっていう漫画があるんですよ。で、すごくキャラクターのバランスは、そのビジランテと僕のヒーローアカデミア足したら、すごいボーイズに似てるなっていうのがあって、その憧れの、主人公が憧れるヒーローが、すごいこう、うん、ホームランダーにめっちゃ似てるんですよ。
キャラクター。ああ、あの人ですね。マイトみたいな人。
はい。で、そのビジランテってスピンオフの、主役チームはもうほんまにボーイズみたいな感じなんですよ。ただ彼らはスーパーパワー持ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、で、僕のヒーローアカデミアってヒーローたちを、こう、なんかこう、企業が管理ちゃんとできてて、
はいはいはい。
っていう、それがちゃんと整ってることが前提なのが、なんか日本の話っぽいよな、みたいな。
うん、なるほど。
で、アメリカってその MCU のものも、 うん、ものもそうですけど、そもそもそのヒーローを管理するってどうなんみたいなところをすごくずっとこう問い続けてるじゃないですか。
悪意を持って描くのがやっぱアメリカ流っぽいですよね。
なんかその辺のこう管理が整っていることが前提でうまく話が進む社会っていうことと、うん、そこ自体を通っているのがアメリカと日本のこう対比として面白いんですけど、
確かにね、
僕のヒーローアカデミア自身アメリカでめっちゃヒットしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
アニメの映画を普通にランキング入ったりとか、普通なんかめっちゃヒットしてるんですけど、そこはアメリカ人として受け入れてるのになって思ったりもするんですよね。なんかそこは比べると面白いなって思うんですよ、
ね、ただまああっちはどうしてもやっぱ少年誌だからっていうのもあるでしょうね。
うん、
あんまりそこを悪として描くと、やっぱりこう、僕、あんま読んでないんですけど、あれって悪役は出てくるんですよね、当然。
悪役は、はい、います。悪も、だからまあ結構その辺は、似てるんですよ。それこそボーイズの、あの世界観にすげえ似てるんですよね、
うんうん。
で、スーパーパワー持ってるやつもめっちゃいて、
はいはいはい。
で、持つきっかけになった何かはまだ分かってないけど、きっとあるんです。
なんか、日本のアニメで、タイガー&バニーってあったじゃないですか。
あ、 あれも似てますね。
あれもなんかヒーロー、あれもちゃんと管理されてる感じ？
あれも管理されてて。
やっぱ人気があるヒーローがとか、そういう話ですもんね。なんかスポンサーがついてとかね。でも、あれもあんまちゃんと見てないんで、結果どうなるのかとか全然知らない。
まあ、あれ自身も編み込みの影響すごい受けて作ってるような。うんうん、カウンターの作品ではあるけど、
うんうん、
まあ、日本だったらそこは完全懲悪化するような、
まあ
う、まあ、もちろんなんかその、それのまたカウンターみたいなキャラクター、うん、ダークナイトみたいなやつも出てくるんですけど、あんまりだからそのアメリカのそのシビルウォーみたいなことはあんまり日本じゃあんまりこう疑問視されへんというか、うん、まあ、アメリカに関してはそこばっかやってるよなみたいな、
うんうんうん、
あれなんかすごいそれは不思議ながら面白いなと思うんですけど、
うん、やっぱ批評性がないとアメリカだと、でもアメリカの人もイエーイみたいな感じなんだけど、ちゃんとそういう毒の部分みたいなのは必ず内包させないとヒットしてない気はするけどな。なんか単純なものってあんまりこっちに届いてこないだけであるのかな。でもあれか、子供向けのものとかはちゃんとそうなってるのかな。じゃあどどんぐりさんにはぜひ我慢して、はい、見てもらう。
そうですね、そうですね。はい。ちょっと頑張ってみます。
うん、透明に見てください。あれでしょう。お子様が今。
そうなんです、わかります
ね。なんか近くにね、いる。
こんにちは。
こんにちは。
いやいや。
何歳ですか？
5 歳です。
5歳。元気ですね。
すいません。すいませんね。
今日はお休み？
あ、そうなんです。はい、今日はお休み。ね、はい。まあまあ、出します。部屋も入ったり出たりするんで、
気にせず。全然全然。
つなぐだけ、ちょっと聞かせてもらうだけ。
全然全然。
申し訳ない。
なんかね、この間のズームのなんかとかでもね、なんか日本の、そのなんか、配信してる人の、なんかお子さんが出てきて、なんか話の腰を折るみたいな、突っ込んでる人がいて、なんか、嫌な社会だなと思って。
なんかね、なかなかいろんなね、受け止め方
が。まあ、いろんな人いますからね。
うん、
ねえ、そっかそっか。うちもだから、うち子供がやっぱり、いないんですよ。だから、その分、こう自由にいろいろできてるけど、なんか、やっぱり、いろいろとね、子供と一緒に映画見たりとか、すごい憧れるし、うん。いいとこと悪いとことそれぞれやっぱあるでしょうけど。
うん、
石神がね、まあもうすっかりいいパパになっていて、
そうですよね、うん、難しそう。
自分はね、おっと、
すいませんね。ね、こういうコントロールが。いやいやいや、ね。
いや、コントロールなんてしないでください。うん、ザ・ボーイズじゃないんだから。でもエピソード1のアジア系のセブンにアシュリーが入れようとした男の子は絶対ダメそうでしたけどね。これはちょっとダメだろうみたいな。
そうですね。 素敵な。いや、でもどういう風になるんだろうなって思ってたら、急にこうバサッと来たもん。
うん。
おーって。
ね。でも、なんか、あの辺のヒーローたちの体の頑丈さみたいなのの描き方も結構それぞれですよね。なんか、ホームランダーにぶん殴られても、意外とあのメイブとか、クイーンメイブとか別に平気っぽい時もあるし、なんだろう、あのワンピースの覇気みたいなので、こう、潰されてるのかもしれないけど。描き方がいろいろ結構さまざまで面白いけど。あれロンペさんたちって、ボーイズの話とかってしてるんでしたっけ？
いや、あんまドラマの話はしてないですね。
うん、でロンペさんドラマもすごい見てるじゃないですか。
なるべく見るようにしてますね。うん、
どっかに、こう、アウトプットする場が。
いやー、多分あれ、はい、本当あの、上半期にベスト10を出したぐらいですね、はい、多分ね。
ぜひ、うちで。出してください。
ああ。もうすぐね、あの、何でしたっけ。ネットフリックスの、ホンティング・オブ・ブライ・マナーっていうやつが
来るんで、ヒルハウスの。
ヒルハウスの、まあ、同じようなスタッフで、違う原作で作ってるやつだと思うんですけど。
あの、ネジの回転でやるっていう話あった
そうです、そうです、それです。
それがそれ
そうです、そうです。
あ、ヘンリー・ジェームスのやつ。
はい。
なんか僕は前に、あの、肉地図の、レイトさんって人がいるんですけど、うんうんうん、その人とにちょっと呼んでもらって、出た時にその話すごい楽しかったんだけど。
多分もう今週ですよね。
あ、そうなんだ。監督は同じマイク・フラナガンの監督、は
い。フラナガンが全エピソードじゃなくて、一部のエピソードを撮りますって感じだと思います。
はい、すごい楽しみ。
うん、
ネジの回転って、あの、昔映画になった以来ってされてないのかし
ら？どうなんですかね。なんか最近どっかで配信もされてるような気がしますけどね。うん、
結構あれも大ネタだから、なんか、どう用意するのか。楽しみなシリーズだなと思って。
あ、ちょっとね、一応今月の楽しみはこれって感じですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、それをまたですね、今度。うん、感想会とかやりたいですね。なんか、うん、ホラーの話したいなっていうのはちょっとあって。
あ、
うん。
あとな、あ、何でしたっけ、あの、Amazon プライムで、
うん、
あの、ムラムハウスってところあるじゃないですか。
うんうんうん、
あそこが多分、なんかオムニバスみたいな感じで、あの、Amazon プライムオリジナルの映画シリーズみたいなのを始めるんですよ。それが多分、あさってぐらいかな、うん。多分全部で8本ぐらい作るんですけど。
あ、ドラマじゃなくて映画、単独
の映画ですね。はい。多分そんな長くない映画だと思うんですけど、Amazon プライムオリジナルで、今度のあさって火曜日に2本、とりあえず多分配信になると思います。
うんうんうん、
それ結構面白そうですね。
なんかどういう特色がある8本とかなんですかね。
いや、多分ね、横編出てるんですけどね、僕見てないんで、あの、ぶっつけで本番見てみようかなって感じ、
うん。単純にブラムハウスが金出して、8人の監督に撮らせてるとかって。
なんか多分ブラムハウスとアマゾンが多分共同だと思いますね。
なるほど。
うん、
なんかそういう試みもやっぱりこう、
うん、
どうしても劇場でちょっとでも、あの、上映しないと、あの、賞レースにやっぱ出せないから、
うん、
なかなか、その、劇場公開できなくて、ネットリックスで公開とか、
うん、
アマプラと公開とかっていうのはあると思うけど、初めからアマプラで、あの、流すこと前提に作り始めるやつも、
うん、
あの、だんだん増えてってもらった方が、
そう
ですね。うん、機会が増えていいなと思ってて。
うん、アマゾン、そうですね。そこに力入れてますよね、多分ね。
うん、入れてますね。
あの、多分今月、あの、笹原の公演のボラットの続編が Amazon で配信になるんですけど、それは多分 Amazon が最初からやろうと思ってたわけじゃなくて、多分買い取ったんだと思うんですよね。
ああ、なるほど。そういうのも当然ありますけどね。
うん。
企業でできなくて、
うん。
僕ね、ああいうね、素人の人がちょっと。
巻き込まれる。
そう、ちょっとね、苦手だったりとか
する。ああ。
チャンネル変えちゃう。水曜日のダウンタウンとか見てても、なんか、
あ、
なんかこう、なんだろう、 恥ずかしさの共感する、なんかあの、病名があるらしいですけど。
共感性羞恥ですね。
そうそうそう。なんかあれなんですよ。
や
めてあげてと思っちゃって。でも、あ、シャバロン公演の、あの、ディクテーターとかもすごい面白かった。あれはなんかそういう感じなくてよかったですけど。
多分あの、今月、ネットフリックスでも来るんですけど、その一週前に多分先行劇場公開する、アーロン・ソーキンの新作に多分サシャバロン・コエンは多分、シリアスな感じで出てくる。
あ、いつもできます
ね。うん、うん。今月忙しいんですよね。
そうですね。あの、ほどほどに。
いや、なるべくちょっとでもね、月末になると多分映画祭が始まるんで、そっち行きたいって気持ちがあるんで。
そう、さっきね、おとけさんとも話したんだけど、ブラックウィドウとね、007を飛ばされたでしょ、
うん、ああ、そうですね。
うん、ディズニーのこの弱腰のこの、
うん、
まあ、お金がね、すごいかかってることだからしょうがないとは思うけど。
うん、
来年の4月かな、本当も今度、来年がこのしわ寄せが来る気がするけど。
あ、そうですね。何でしたっけ。ファスト&フィリアス。ワイルドスピードか。が、うん、それのしわ寄せで飛びましたよね、さらにね。
そうなんだ。
うん、
関係に。これもありますよね。
うん。だから、年末とかが空いちゃうんですよね。
うん。
あ、だから、何でしたっけ。モンスターハンターの映画でしたっけ？
なんかやってますね。
あれが来年春だったのに、うん、今年の年末ががっぽり空いたから、
そういうことできるんだ。
先に多分公開するんですよ。多分来年の4月に公開するよりは、ここの方が稼げるっていう判断だったと思うん
ですよ。あ、そっちでもまれるよりはってことか。
うん。だからもう作品は完成してるからってこと、
うんうん
うん。なるほどって感じですね。
確かに。どこですかね。皆さんお時間はどうなんですか、これ。
僕は3時ぐらいまでで、はい。まあ3時だったらサッカーが見たいだけなんですけどね。
サッカー？
あ、J リーグは見たいだけ。
あ、のべさんサッカーも見てるの？
あ、僕はね、あの国内の、あんま海外で見ないですけど。はい。